聖書を朗読します。旧約聖書詩編119編1節から8節。いかに幸いなことでしょう。まったき道を踏み主の律法に歩む人は、いかに幸いなことでしょう。主の定めを守り心を尽くしてそれを尋ね求める人は、彼らは決して不正を行わず主の道を歩みます。あなたは仰せになりました。あなたの命令を固く守るようにと、私の道が確かになることを願います。あなたの掟を守るために。そうなればあなたのどの戒めに照らしても恥じることがないでしょう。あなたの正しい裁きを学び、まっすぐな心であなたに感謝します。あなたの掟を守ります。どうかお見捨てにならないでください。次に新約聖書ルカによる福音書8章11節から15節。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端の者とは御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。礎の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが途中で人生の重い煩いや富や快楽に覆い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。
ただいまはルカによる福音書8章の11節から15節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。聖書に親しんでいる方はもうよくお分かりと思いますが、この箇所は少し前にあります4節から8節、種をまく人の例えをの意味するところを、主イエス様ご自身がご説明している箇所であります。この例えを通してイエス様が何を私たちに言おうとされているのか、そのことを明らかに語っている箇所、そういうことになります。でちなみにこの例えそのものが語られた8節ですね、8節を見ますと、この例えを語られた後イエス様は、このように話してとありますが、その後ですね、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われたとあります。大声で言われたんですね。もちろんこれは叱りつけるために何か感情をあらわにしたわけではありません。むしろあえて口調を変えるようにして、このことをぜひ耳に入れ心に留めてほしい、そういう思いを持って、そういう熱意を持って大きな声で語られた、そういう箇所ですね。ただ聞くだけで終わるのではなくて、心の中にしっかりと留めてほしい、そのことを思い巡らして、その御言葉を生きる、自分自身で生きるようにしてほしい、それがここに込められているイエス様の御心です。そうしたイエス様の思いを受けながら、今日私たちも改めてこの例えに耳を傾けてまいりたい、そのようにして神様を礼拝したいと願っております。それでこの例えの方に目を向けてまいりますが、どういう例えであるか繰り返す必要はないと思いますが、ごく簡単に申しますと、種をまく人が畑に種をまきに行った。その時に、道端に落ちてすぐ鳥に食べられてしまう種もある。また まあ、石の多いところに落ちて、まあ、すぐに芽は出したんだけれども、根がないために枯れてしまう、そういうものもある。さらには、茨の中に落ちたために、まあ、自分も伸びるけれども、まあ、周りの茨の方が勢いがあって、塞がれてしまって、結局成長できずに終わってしまう。まあ、そういう種もあると。まあ、しかし、良い土地に落ちた種は芽を出し、まあ、しっかりと成長して、100倍もの実を結ぶようになった。まあ、そういう話です。まあ、わかりやすいといえばわかりやすい話かと思います。ただ、まあ、イエス様の解釈も合わせまして、まあ、この話を聞いて皆さんはどうでしょうか。まあ、私自身もそういうところが多いと思うんですが、この話を聞いて私たちは、やはり実を結ぶこともできなかった種の方に思いが向きがちなところがあるのではないでしょうか。あ、自分は、実を結べない種の方だろうと、なんとなくそのように思えて、でもまあそんなものかと、諦め半分のような思いになっていく。そういう面が案外あるのではないかと思います。しかし、まあ先ほど申しました、イエス様は、そんなことで、そんな思いでこの話を語ったわけではないのです。あえて口調を変えて、熱意を込めて、大きな声で、この例えを語られた。まあ自分はどうせこんなもんだと、望みを失うようなことを、わざわざ語るはずはないんです。ただもちろんここで、単純に、そういう種になってはいけないよと。きちんとしなさいよ。きちんと結ぶ種を、きちんと実を結ぶようにしなさいよというお説教をしているわけ。また責めているのでももちろんない。そもそも種をまく人というのは、やはり自分のまいた種が成長して豊かな実を結ぶことを期待してまいている。そしてそのためには、種をまいておしまいではないですね。やはり種をまいた後も、いろいろな苦労がある、そういうものを厭うこともなく、世話をするものです。イエス様の思いも全く同じです。何よりも私たちが、良い実を結ぶようになること、結ぶだろうかな、どうだろうかな、ダメなやつも いるだろうな、そんなことを考えるはずがない。実を必ず実を結ぶようになる。そしてその収穫を共に喜ぶ日が来る。そのことを楽しみにして、いや、そのことを確信して、種をまいておられる。まあ、その、イエス様の御心、繰り返しますけども、そのイエス様の御心と恵みの大きさを、私たちは決して軽く見てはならないのです。で、そういう思いで、改めて今日の箇所を見てまいりますが、私たちはこの話には、まあ、4種類の人が語られている、まあ、表面的にこう受け止めがちだと思います。まあ、神の言葉の種をまかれても、まあ、心に深く受け入れるまでには至らない。まあ、繰り返しみたいになりますが、まあ、初めは受け入れても、その後試練が起こったり、人生の思い煩いに惑わされて実を結ばなくなる種もある。まあそういう種が3種類。そして、それとは別に、ちゃんとした信仰を持った4番目の人がいて、そういう人たちには、この世の試練とか、思い煩いというものは無縁である。そういうものとは関係なく、そういう人たちは自由に伸び伸びと成長して、豊かな実を結ぶようになる。で、あなた方はそういう立派な信仰を持つ人たちなんだと。 そういう話のように受け止めがちです。でもそんな単純なことをイエス様が例えとはいえ、そんな単純なことをイエス様が語っておられるのでしょうか。またイエス様は人間というものをそんな単純な見方をして見ておられるんでしょうか。ある人が言っておりました。イエス様ご自身のその地上の生涯をやはり思い起こしてみることが大事だ。イエス様は多くの人に御言葉を伝えて旅をされた。まさに種をまかれたんですね。そして確かに大勢の人に慕われ、群衆が集まり、そして弟子たちもイエス様に従ってきた。しかし、その最後に至るとき、どうであったか、イエス様のそばには誰一人残りませんでした。十字架を前にしたときに、最も愛する弟子たちでさえ、イエス様を捨てて逃げてしまった。そういう人間の現実、そして本当に神の言葉を伝えるということの困難さというものを、イエス様ご自身がやはり、ご存知でしたでしょうし、誰よりも深く味わわれたのです。すべての実りが結局失われたような、そういう最後をイエス様は地上において迎えられた。そのようなイエス様が、ちゃんとした信仰を持っていれば、試練など起こらないよ。いや、試練が起こったって、そんなものは平気だ。あなた方は、100倍もの実を結ぶことができるようになると。そんな単純な話をされるはずはないのです。それでは、どういうことなのでしょうか。良い土地に落ちて100倍もの実を結ぶ人とは、どういう人たちのことを言うのでしょうか。で、初めにやはり思い起こしたいのは、100倍もの実を結ぶ力というのは、まかれた種そのものにあるんです。神の言葉そのものの中にあるのです。何か立派な信仰を持った人の、なんかその信仰深さであったり、精神力とか、念力みたいなものが、実りをもたらすわけではないんですね。実を結ばせるのは、どこまでも、神の言葉そのものの力であり、神ご自身の働きなのです。そしてもう一つ、確認したい言葉。たとえ立派な信仰を持った人、とりあえずそう言っておきますけども、たとえ立派な信仰を持った人であっても、この地上においては、やはり同じように外からの試練に遭いますし、自分の中から湧いてくる思い煩い、欲望といったものに引き回され、苦しむことがあるのです。いや、むしろ、そういう人ほど、信仰が深いほどそういう誘惑が大きいかもしれない。苦しみが深いかもしれない。イエス様の弟子たちもそうであったように、やはり私たちは、信仰、あってもなくても同じだとは申しませんけれども、信仰があっても、やはりそういったものに振り回され、つまずいていくことがいくらでも起こる。現実に私たちは、そういう中を生きているのです。そのような意味では、別に、ここに言われる4種類の種が根本的に違うわけではない。ただそこで大事なのは、15節にありますように、立派な良い心で御言葉を聞き、 よく守り、忍耐して実を結ぶということ。実を結ぶように、御言葉によく耳を傾け、忍耐してその御言葉を生きる。そのことが語られております。ただここでも、おそらくお分かりと思うんですけども、ここでも注意したいのですが、立派な良い心と訳されておりますと、何かこの人自身の善良さとか信仰の強さ、信仰心の立派さを表しているように、思われるかもしれないんですが、そういう意味の言葉ではないんですね。大事なのは、神の御言葉にふさわしい信頼を持っている心、そういう意味合いです。世の誘惑、試練といったものが起こる、そういうものに勝つ力など私たちにはないということ。むしろ私たちはそういうものにすぐに負けてしまう弱さというもの、貧しさというものを持っている。根本的にそういうものを持っていることを知っている。そうであるからこそ、神の言葉の力に信頼を置いていく。そのことをいつも、そこに帰っていく、そういう姿勢のことを言っております。自分の中にあるものにより頼んでいくのではない。反対に、この弱い自分の中でこそ、働いてくださって、百倍の実りをもたらす力を発揮してくださる、神ご自身のその力を信じる、恵みの大きさを信じる、そして何よりも、神ご自身が自由に、妨げなく働かれるように、自分を空にして、いつでも神に自分を明け渡す用意ができていること、またそのように自分を向けていくことができる。それが信仰なのです。それが、ここで言われている良い土地に落ちた種なのです。で、そういうことは目立ちません。百倍の実というとなんかものすごいことをするかのように私たちはどうしても思ってしまう。でも、そういう話ではない。ものすごいのは神様でありまして、私たち自身はやはり、イエス様の十字架がその通りです。目立たない、地味な歩みです。しかしそういう毎日毎日の生活の中で、繰り返して自分を空にして、神様が働いてくださるように、今すぐ神様は何かをなさるかどうか、それはわかりません。でも、今すぐではなくても、必ず神様が本当に豊かな実りをもたらしてくださる。そのことを信じて、神様に委ねつつ、神様の働きに預かっていく。そういう信仰が言われています。ちなみにここで、忍耐してという言葉もありますけども、これも同じなんですね。聖書の中で忍耐と言いますとき、それはただ辛い状況の中でも、何でも自分で背負って、ひたすら我慢し、頑張り続ける、そういう意味ではありません。確かに試練の嵐が吹く。自分の中でも思い煩いや欲望が渦巻く。そういう、状況の厳しさは同じかもしれませんけれども、その中で自力に頼るのではなくて、また逃げてしまう、上手にかわしてしまうのでもなくて、そのただ中にありながら、そこで全てを、弱さの中で力を発揮してくださる、神の御言葉のもとにとどまり続ける。それが忍耐。それが聖書の言う忍耐です。厳しいただ中で、そこでこそ神が働いてくださるその御業に、神の御業に委ねていく、そういう信仰の姿勢が忍耐という言葉で表されます。そのところに神が実りをもたらしてくださる。そのことを信じていく。それが私たちに求められている歩みです。 もちろんそれは単なる受け身ではない。神がなされる技に私たちもまた預かっていく。いつも自分を捧げて、いつも自分がふさわしく用いられるように捧げていく。その中で神がもたらしてくださる実りを私たちは確信して待ち望む。そうした信仰にいつも帰ってくるように、いや、こうした信仰に生きるように私たちは招かれているのです。まあ今日、まあ教会では定期総会を開きます。まあ、新しい年の歩み、まあ 今までの、1年間を振り返りながら、また新しい年の歩みを見ていくことになりますが、改めてこの信仰の原点にやはり立ち返りたいと思います。良い心で神の言葉に耳を傾け、忍耐して身を結ぶ。いや、神が身を結んでくださる絶大な力に信頼して委ねていく。そして私たちもまたその技に預かっていく。そのところで神は、まあ、今すぐではないかもしれない。しかし必ず計り知れない実りをもたらしてくださる。そのことに私たちもまた預かって委ねていくのです。自分を手放しながら、握りしめているものを神様にお返ししながら、この神の恵みに預かっていくこと、私たちを捧げていくこと、イエス様が大きな声で熱意を持って改めて招いておられます。その招きに応えて、私たちも神の恵みの豊かさに委ねることを学んでいきたい。そして新しい歩みに踏み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、新たな歩みを展望する今日、また一人一人、あなたの御前に集められ、御言葉に耳を傾けながら、礼拝を捧げることが許されたことを感謝をいたします。さまざまなことが、私たちの周囲にも、また私たち自身の中でも起こってまいります。しかしそうした中にあって、あなたはご自身の御業をなさんと、私たちを訪れてくださり、信頼してくださり、また共に働くように招いてくださっています。どうぞ私たちがあなたのその御言葉に誠実に耳を傾けることができますように、あなたに信頼して、あなたの働きに身を委ねていくことができるように、どうぞ導いてください。様々な困難が実際に私たちの周囲に起こっております。そうした困難のもとにある人々を、あなたがどうか支えてくださいますように、あなたの御業がどうぞこの地において豊かになされますように、感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。